神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。聖書を拝読します、新約聖書410ページヘブライ人への手紙8章7節から13節もしあの最初の契約が欠けたところのないものであったなら、第二の契約の余地はなかったでしょう。事実、神はイスラエルの人々を非難して次のように言われています。見よ、私がイスラエルの家またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来ると主は言われる。それは私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実でなかったので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の立法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれ自分の兄弟に、主を知れと言って教える必要はなくなる。小さなものから大きなものに至るまで、彼らはすべて私を知るようになり、私は彼らの罪を許し、もはや彼らの罪を思い出すはしないからである。神は新しいものと言われることによって最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは間もなく消え失せます、それでは新しい契約と題して牧師師匠よりメッセージをいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙8章の7節から13節までをご一緒にお聞きしました。その最後のところ13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。神は新しいものと言われることによって最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは間もなく消え失せます。ここに言われていることは基本的にこの世界に存在するものは過ぎ去るという事実です。どんなに精巧に作られた優れた機械であっても、どんなに優れた道具であっても長年使っていますと少しずつ緩みや誤差が生じます。あるいは小さな亀裂を生じることもあります。そしてその誤差や亀裂が次第に大きくなっていって、ある日ついには使い物にならないほどに激しく壊れてしまうということを経験します。で、これは品物だけではありません。この世界の動物も植物も、あるいは私たち人間自身もずっと今の自分自身にとどまっているということはできません。永遠の青年も永遠の中年も永遠の壮年もいません。私たちは毎日一歩ずつ人生の歩みを進めています。そしてやがては地上の生活を得る時もやってくるのです。 で、そんなことを思い浮かべながら、この13節の最後の言葉を聞きますと、ここに述べられていることは恐るべきことだと感じられるのではないでしょうか。年を経て古びたものは間もなく消え失せる、そう言われているからです。ある批評家がこの地上の現実について皮肉たっぷりに語った言葉が思い起こされます。それは、私たちが生きているこの世界の現実でただ一つだけ変わることのないものがある。それは全てが変わり過ぎ去り滅んでいくことだ、という言葉です。で、確かにそんなふうに言われてしまいますと、私たちには否定のしようがないことのように思われます。しかしながら、聖書の中からこういう言葉が聞こえてくるということには少し不思議な感じもするのです。私たちが今開いているのは聖書であって、そしてここには神様の御心がしたためられています。神様は私たちを冷たく突き放すような言葉をおっしゃるために聖書を与えておられるんでしょうか。世界の作り主であり、私たちにも命を与え、その命を支えてくださっている方が、私たちをわざと突き放すようなことをおっしゃるんでしょうか。その点が不思議なのです。このところで聖書が語ろうとしていることというのは、本当に私たちが過ぎ去り消えていくということなんでしょうか。そう思いながら、ここを読みますと、13節の最初でこう言われていることに気づかされるんです。神は新しいものと言われることによって、最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。で、ここでは、確かに私たちの世界の現実には過ぎ去り消えていくという厳しい一面があるけれども、しかしそれだけではなくて、神様がその上に新しいもの、新しい契約を結んでくださっているのだということが述べられています。そしてこの新しい契約を信じる人たちには、神様がいつも共にいてくださるのだという約束もまた語られているんです。神様が必ずご自身の民と一緒にいてくださるというのは一体どういうことなんでしょうか。神様という方は永遠の方であって、決してこの方は過ぎ去ったり古びたり変わったりすることのない方です。で、その神様がご自身の民一人一人に伴い、後ろ盾になってくださる、信じる者の人生の裏打ちとなってくださるということは、実はこの神様を信じた者には不安や恐れがなくなるということになるだろうと思うんです。私たちには確かにさまざまな限界があります。弱さを覚え、欠けを感じ、寂しくつらい思いをする時があります。しかし、そんな弱さや欠けを抱えている私たちを神様がご存知でいてくださり、私たちの人生の折々に、またその時々に私たちが必要としている支えを与え、深い配慮のもとに導き持ち運んでくださるんです。私たちに 命を与え、この世界の中に生まれさせてくださっただけではなくて、私たちの今日の命を支えて、一日に一日を歩ませてくださいます。そういう神様が、今ここにいる私たちにも伴っていてくださり、その歩みを見守り、導き、持ち運んでおられます。ですから私たちは、この神様が一緒にいてくださるのだ、そのことに信頼する限り、恐れなくてもいいようにされているんです。大切なのは、神様と自分が確かにつながっているということです。神様と結ばれたものとなって生きているということが極めて重要なことなんです。ところで、その神様との人間の結びつき方、神様とのつながり方に二つの形があったのだと今日の箇所は語っています。二つの契約という言い方がされていますが、これは神様と私たちが結ばれつながる、そのつながり方と言っても差し支えありません。その神様との結びつき方に、古い結びつき方と新しい結びつき方、最初の契約と第二の契約があるのだとここに述べられているんです。8節から12節のところまで、主が言われるというふうな言い方で引用されている言葉があります。で、これは旧約聖書のエレミア書31章31節から34節の言葉です。うんと細かく読み比べをしますと、若干違っている点がないわけではないのですが、しかしここにはおおむねエレミア書に述べられている言葉が忠実に引用されていると言っていいと思います。ですので、エレミア書の方をいちいち確かめることをしないで、今日はこのヘブライ人への手紙に記されている言葉を聞いてみようと思います。8節と9節をお聞きいたします。事実神はイスラエルの人々を非難して次のように言われています。見よ、私がイスラエルの家、またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来ると主は言われる。それは私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のもので、契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実でなかったので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。ここに言われている最初の契約というのは、イスラエルの民がエジプトの奴隷生活から救い出され、導き出された時に結ばれたものだったと、そう言われています。そしてその最初の契約というのは確かに結ばれはしたのですが、イスラエルの民の方が、つまり私たち人間の側が、その契約に忠実でなかったために保護となり無効になってしまった契約なのだというふうに言われています。で、この最初の契約というのは、出エジプトの直後、神様がシナイ山でモーセに2枚の十戒の板を与えてくださることで結ばれた契約のことを表しています。で、実は十戒の板を授けてくださるに先立って、神様はこんなふうにモーセに言っておられました。 旧約聖書の出エジプト記19章の3節から6節をお聞きいたします。旧約聖書の124ページです。旧約聖書124ページ出エジプト記19章3節から6節、124ページから125ページにわたっていくところですが、そこを読みします。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと。またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。このところでは、主なる神様が地上に生きているすべての民の間から、特にイスラエルの人々をご自身の宝の民として選び出し、選び取られた、そして聖なる国民として持ち運ばれるのだということが約束されています。聖なる国民というのは、神様がその民に印をおつけになって、他の国民から区別してくださるということです。神様がそんなふうにイスラエルの人々に印をつけて、ご自身に属する特別な民として常に伴い導き支えてくださる。あなた方もその最初の現れを見たではないか。あのエジプトを脱出した時、エジプトの人たちに神様がなさってくださったことがあるでしょうと、ここに言われるのです。わしの翼に乗せるようにして、神様が保護し守ってくださって、この山まで導いてくださった。神様があなたたちのことを特別な民だと、そうおっしゃってくださって印をつけ、保護して守っていてくださるのだから、あなた方もそういう神様の民としてふさわしい生活をするようにしなさい、というのが最初の契約です。イスラエルの人たちの後ろ盾に神様がなってくださる、神様が支えてくださるのだ、だからイスラエルの人たちも神様の民としてふさわしい生活をするようにと言われて、その生活の仕方を表して神様から手渡されたものが、十戒が刻まれた2枚の石の板でした。で、この2枚の板のうち、最初の板には神様に対する人間の在り方を告げる言葉が刻まれていました。そして2枚目の板には、人間同士の間柄をどのようにして生きるかという在り方が告げられていました。ですから十戒の言葉、今日私たちも礼拝の中で唱和しましたけれども、 この十回の十の戒めというのは、さらに簡略に言い表すならば、一枚目の板には神様を恐れ敬う敬信ということが語られている。二枚目の板には隣人を愛し尊重し交わって生きるという愛人ということが刻まれていたのです。で、この敬信と愛人というのは山梨英和学院のスクールモットーにもなっている言葉です。敬信愛人自習という、その最初の2つ、敬信と愛人というのは、これは十戒の2枚の板に刻まれている事柄であり、そしてまたイエス様が最も大切な戒めとして人々に教えてくださった言葉でもあるのです。最も大切な戒めはこれである。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの主なる神を愛しなさい。二つ目の戒めもこれと同じく重要である。あなた自身のようにあなたの隣人を愛しなさい。律法と預言者はそのすべてがこの二つの言葉にかかっている。イエス様はそう教えられました。それは実は十戒の板に記されている通りのことでもあるんです。で、さて、そんなふうに最初の契約が与えられて、イスラエルの人たちはその契約のもとで生活をしたのですが、神様はイスラエルの人たちの実際の生活をご覧になっていて、大変厳しい評価をなさったのでした。今日聞いているヘブライ人への手紙の8章9節にこんなふうに述べられています。それは、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実でなかったので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。イスラエルの人たちは最初の契約が与えられた時、神様に対して素直に従う従順ではなかった、従順さを持たなかったとここに言われています。彼らは私の契約に忠実でなかった、そう言われるんです。しかしこれはイスラエルの人たちがまるっきり神様に反発し逆らったとか、神様を無視したために神殿が荒れ放題に荒れてしまったというようなことではありません。今日聞いているこのヘブライ人への手紙の言葉っていうのは、さっき申し上げましたが、もともとはエレミア書の31章の引用です。預言者エレミアの時代、エルサレムの神殿には大変に多くの人たちが訪れ、むしろ人間の目に見えるところでは礼拝は盛んに祝われていたんです。ところが神様はそういう上辺の礼拝の盛んさではなくて、そこに集まってくる人間一人一人の心の内をご覧になります。確かに神殿には多くの人たちが集まっているようでしたが、しかしそこに集まっている人の心の内には、神様に信頼して従って生活しよう、神様のしもべとなって生きようとする思いと違う思いが育っていたんです。それは自分の願いや思いをぜひ叶えたいと思って、そういう思いや欲求を叶えてくれるのであれば別に神殿におられるイスラエルの神でなくてもいい、別のものを叶えてくれるならそれでもいいという思った、高ぶった思いが人々の間に生まれていたんです。この世のさまざまな効力がありそうな、いわゆる神々を頼ったり拝んだりすることもやぶさかではない、そういう思いが人々の心の中にありました。その結果どうなっていたか、神殿には多くの人がやってくるんですけれど、そのやってきた人たちが自分の家に帰れば、そこにはバールやアシェラといった 偶像も家に飾られている。そしてそこにも人々が心を寄せるというような生活を実際に送っていたんです。神様はそのようなイスラエルの人たちの在り方を見抜いておられました。彼らは私の契約に忠実でなかったと言われるのはそんなことがあったからなんです。神様はご自身の民として選んでくださったその人々の不従順、上辺の姿と実際の在り方が違っている下心を抱く様子をご覧になって、第一の契約ではなくて第二の契約、新しい契約を結ぶことにするとおっしゃるのです。十節のところでこんなふうに言われます。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。古い契約と新しい契約、二つの契約があるのだと言われます。この二つの契約は一体何が違うんでしょうか。契約の当事者が違っているんでしょうか。そうではありません。この契約の当事者としては、一方には神様ご自身がおられ、そしてもう一方には私たち人間がいます。古い契約においても新しい契約においてもそうです。ですから神様と人間との間に契約が結ばれ、そして契約を通して両者が結ばれるという、その点は何にも違いません。それならば何が違うんでしょうか。古い契約では神様の民として人間がふさわしく生活するということが求められていました。新しい契約ではその点が不問に付されるんでしょうか。そうではありません。なぜ新しい契約が必要になったのかと考えてみると、それは2枚の石の板に記されていた生活の秩序、つまり神様を恐れ敬う敬信ということと、隣人を愛して生きる、交わりを持って生きる愛人という、そのことが生きる上で不要になったので新しい掟に変わったのかというと、そうではないんです。神様を恐れ敬い隣人を愛して生きる生活というのは、イエス様もそれを大切なことだと言っておられるんです。それならば何が変わったんでしょうか。変わったのは神様の戒め、神様の律法が書き記されている場所が変わってるんです。すなわち古い契約、最初の契約の時代にはそれは2枚の掟の板に刻まれて、それが読み上げられるという仕方で人々に与えられていました。ところが新しい契約では神様を恐れ敬うことと隣人を愛することは、石の板ではなくて人間の心、私たち自身の心に直に書き記されるように改められたんです。主は言われる、すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そう言われています。神様の深い配慮に満ちた愛の戒めというのは、今や私たち自身の心に直に刻みつけられ、書き記されているんです。ところで こういう新しい契約を結ぶために、私たちの心にこういう神様の愛の戒めを書き記すためにおいでになったのが主イエスキリストという方です。主イエスキリストが実は私たちの中に来て住んでくださっているんです。主イエスが私たち人間と神様との間柄をすっかり切れてしまっている状態からもう一度結びつけようとしておいでくださいました。そしてその時そこで起こった出来事が十字架の出来事だったんです。私たちが神様から離れてしまう、その罪を懺悔しお詫びするためにイスラエルの国では毎年動物の犠牲が捧げられ、血が流されていました。それによって人間の側が神様に立ち返る、お詫びをして神様の許しを聞いて生きていくという生活が始まっていたんです。しかしそういう動物の犠牲を何年捧げても人間の心というのは本当には神様の方に向かわなくて、いつまでも律法の言葉というのは自分の外から与えられたそういう言葉にとどまっていました。ですから神様は彼らは私の契約に忠実でなかったとおっしゃったんです。しかしそんな私たちが本当に律法に従って生活するようになるために、あるいは別な言い方をすれば、律法に従って生きていない自分というのに気がついて、その罪を悔い改めることができるように神様が私たちの中にイエス様を送ってくださったんです。私たちのために捧げられた生贄の子羊に主イエスがなってください。そしてその主がよみがえって今私たちの元に来てくださり、私たちの心の内に住んでくださっています。そういう仕方で私たちの心には神様の律法が確かに刻まれ書きつけられているのだ。この手紙はそう言うんです。そしてその律法が心の中に書きつけられているので神様の民としてふさわしく生きようとする新しい思いが私たちの中から芽生えてくるということも起こっているんです。この世界のものはすべて過ぎ去ってゆきます。私たちもいずれはこの地上の生活を終える時が来ますけれども、しかしその時に至るまで私たちの心の内には主イエスキリストが住んでいてくださって、私たちがどんなに弱ってしまう時にも、どんなに具合が悪くなる時にも、主が確かに私たちと共にいてくださるんです。私たちがもはや実戒の言葉を思い出せなくなって、それくらい弱ってしまって、自分が本当に無力になる時にも、その時にもなお主イエスが私たちの中に住んでいてくださいます。そして私たちは神様のものだと言われながらこの地上の生活を終わりまで歩み、そして地上の生活を終えた後にも神様が私たちを迎えてくださる、そのような生活を生きるように今日されているんです。私たちには永遠に過ぎ去ることのない新しい契約が与えられている。主イエスが私たちの中に住んでくださっていて、そして私たちに常に伴ってくださっている、このことを覚え歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、 私たちは本当にたやすく物忘れをしてしまいます。あなたが私たちをどんなに深く配慮し愛し慈しんでくださったかということを聖書から聞かされるときに、その言葉を本当に喜んで聞きますけれども、しかしまたそのことをいとも簡単に忘れてしまいがちな弱さ、固くなさを持っていることを思います。しかしあなたはこんなにも記憶の弱い私たちのために独り子を生贄として備えてくださり、私たちの中に決して消えることのないはっきりとしたあなたの慈しみを書き記してくださっていることを感謝いたします。主イエスキリストが私たちの中に来てくださり、共に歩んでいてくださることを感謝いたします。私たちは日頃自分が聖書を分かったか、聖書を覚えているかということばかりを気にしますが、実は私たちが御言葉を聞いて喜ぶことも理解することも、すでに私たちの中に主イエスキリストが来てくださっていて、御言葉によって私たちを慰め励ましてくださる、そのようなことが起こっていることを感謝いたします。どうぞあなたの救いの御業が今始められている通りに終わりの時まで持ち運ばれていきますように。そしてどうぞ私たちにあなたが語りかけてくださった本当に温かな約束が私たち自身の生活の上に成就し、私たちがあなたに顧みられ主に伴われているものとして、それぞれにこの地上の生活を歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。